もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部俊夫と
シーラです。
生放送でお送りしております月刊ユキサダイさん、時刻は8時32分を回っております。
はい、
東京の、舞台稽古場と電話がつながっております。ユキサダ監督、もしもし。
はい、
どうも。はい生放なんか妙な生放送ですね。
今日ですね。
これでいいんじゃないの。
いやいやダメダメダメダメダメ、
帰ってきてくださいよ。
帰ってきてやるのが月刊ユキサダイさんでしょう。もう
電話の声ですもんね、これね。電話の声みたいに放送されてるのかな。電話音みたいな、なんか映画とかで電話音ってちょっと変な、なんかちょっとこもった声になるみたいな、
うん、
結構クリアに放送されてるんですかね。
もう結構聞こえてますね、ちゃんとね、
クリアに、
はい、
まるでスタジオにいるみたいな。
いやいやいやいや、
そこまではないけど。で今日、まあ、ベノサイレス午前0時の、まあ、はい、この舞台稽古中ということで、
はいはいはい、
本番は11月28日から、
はい、
新国立劇場、はい、大阪公演が12月25日からということなんですけども、はい、どんな感じですか今。
いやー、かなり濃密なものになってきてるんじゃないかと。
もともとほらやっぱり映画化を熱望していた企画じゃないですか、ブエノスアイレス午前0時。
そうですね。
でそれをこう、まあ、今回舞台にしようということで、
もうそこからね、随分映画のプランから随分遠く離れましたけど、
また演劇、まあね、舞台オリジナルな、
やっぱり蓬莱竜太っていうですね、モダンスイマーズの、劇作家ですけど、彼のやっぱりすごく親密な、脚本があって、本当にすば、本当にキャストがもう素晴らしくてですね、
個性
派ぞろいですから、
出演は、森田剛さん、滝本美織さん、はい、橋本潤さん、千葉哲也さん、原田美恵子さん、そうそうたる、
はい、いや、そうそうたる
メンバーですね。
でも演劇を知ってる人、もちろん大ベテランの原田さんもいますし、まあ、なんといっても森田剛君ですよね。
はいはいはい、
いやもう本当に素晴らしいです。でまあ今回初舞台の滝本美織さんもかなりもうどんどんどんどん吸収が早いんでね、ちょっとまた結構面白い感じになるんじゃないかなと、
それ
で楽しみに見ていただけるんじゃないかと。
あれですか、やっぱりもう1週間前ともなると結構ピリピリした稽古風
な
感じなんですか。
いやというかね、もうピリピリっていう感じじゃないんですけど、もうね、今回ほど苦労しましたね、僕自身が。
もう舞台もこれだけね、何度も重ねてる生田監督が。
そうなんですよ、7本目にして初めてこう演劇の難しさみたいなものをもう本当に感じていたし、もう映画と演劇の違いみたいなものを明確に感じた、感じてますね今舞台で。かなりだからそういう意味では演出助手の方とかですね、いろんな方に助けられてるし、あと役者にも助けられてる。要するに今まで僕転換が多い作品がなかったんですよ。シーンがたくさんある演劇をしてなかった。
あ、まあ、一つの
ワンシーン、
ワン舞台みたいな、
そうなんです。それでまああっても3シーンぐらいとか4シーンぐらいの、しかも一つの場所でやる、それを転換させなきゃいけないって
こと。今回結構場面転換が多いということなんですか。
あります、あるし、それだけではなくちょっとね、ただやっぱりね、どんどんどんどん役者さんたちはいろいろアイデアを持ち込まれるんでね、やっぱね、どんどんどんどんこう作られていくんですよ、自分の目の前で芝居ができる人たちが揃うと、そうするとこっちは追いつかないんですよね。果たしてそれ自分が考えてることがあれば、どんどんどんどんつけていくっていうのもあるんだけど、それを凌駕してどんどんどんどんいろんなものが出てくるん でそれをどーんとこう構えてみればよかったんだけど、そのやり方がちょっと慣れてないというかね、今までは演劇は全部つけてたんですよ、細かく演技は一つ一つ積み上げていって決めていってたみたいなところがあって、そうじゃないので非常に大変で戸惑い、俺は無能なんじゃないかとか、 そういう苦悩がありながら、だんだんだんだん自分がやっと追いついていくっていうかね、あの見えてくるビジョン、そこであるビジョンはこうなんじゃないかとかっていうのがだんだん理解していくっていう、なんか普通とは違う完成の道をたどってるんで、まあ、すごくそういう意味ではもう本当にもう映画演劇通じて初めて最も自分にとっては困難だった、困難な道のりでしたね、ここまで。
もう結構そのなんか先は見えてきた感じですかね、もう来週
だが、いやこれから、あと1日稽古はしたして、それからもう今度は劇場入りするんですよね。
あ、
ここでもう一度違うクリエイティブが始まるっていうか、今度は劇場での見え方だ
ったり、はいはいはいはい、
衣装をつけて見たり、メイクをしてみたりっていう決定しなきゃいけないことがまだ来週山と
最後の仕上げが、
あと何ライティングですよね、照明がね、
そうか、稽古場とやっぱりそこは違うんですね、やっぱり劇場でやるっていうのは、
場面転換の時のね、暗転からのとかっていうのもありますよね。
さすが元舞台女優のシーラさん
元ね。ねえ、
いや結構ね、それが盛りだくさんなんで結構大変だなと思って、
でもなんかこういろんな場面が出てくるっていうことを聞くだけでもちょっと楽しみでワクワクしますね。ブエノスアイレスの酒場と雪国の温泉街のホテルみたいな、
まさにその2つのステーションがこう交錯していく話なんで、まあ想像つかないと思いますよ、原作読んでる方も、あ、こんな風なある種すごい大きな心の旅をするというかね、それは不思議なあの話になってると思います。
なるほどね。あの役者さんもほら、その初めての人もいればキャリアが長い人もいるじゃないですか、その辺のそのなんていうかこう演出の付け方っていうのもやっぱ違ったりとかするんですか、こうこの人は任せるとか。
いや今回はどうなんでしょうね、ちょっと今わかんないですね、今はまだ、
もう僕なんかも橋本潤さんとか千葉哲也さんとかこのね演劇ね舞台畑、もうまんまん中を歩いてきた人たちじゃないですか、
もう
がどういう風にね生定監督の演出とこうガチンコをするのかっていうのがすごい興味ありますけどね。
いやてかもう彼らはどんどん自分たちで作っていきますからね。
やっぱ
自分のそれをこっちがもう見て、それがいいか悪いか、あの何回か見せてもらった中のどれをチョイスするかとか、でもそういう中で組み立っていくから、だからそういうところですかね。
なるほどね。じゃあ、すごい舞台楽しみですね。
森田君の単語はどうですか。
いやもうすごい練習してますから。
やっぱり
大変なんですよ、本当に
ですよ、
ね、本当にアルゼンチン単語っていうかね、その単語をやるってことはものすごく大変なことで、あれだけ踊れる森田君が苦戦してましたから。
まあね、単語はなかなかね、ジャニーズのステージでもないですからね。いや、それちょっと楽しみにしたいと思いますが、もう一個生田監督といえば、新作映画が12月公開ということで、真夜中の5分前、いよいよあの映画館なんかにもチラシが置いてあったりとか、 YouTube に予告編がえらい、なんか日本人監督初4000スクリーン中国で公開みたいな、
実際ね、中国で公開、僕も行ってきたし、それで台湾も行ってきました、あのキャンペーンに、キャンペーンの映画祭だったんですけど、でいろんなインタビューも受け、でそういう意味ではこの映画は中国語で作られてるじゃないですか、で中国の方たちから知ってると、中国語の中国映画なのに、なぜか日本映画みたいだっていうね、不思議なんですって、ものすごく不思議、絶対に中国語圏の人には作れない映画ですって言われて、不思議な感じがします。
予告編見るだけでもすごい映像が綺麗で、でなんかこうね、リュウ・シーシーさんが双子の役をやってるじゃないですか、なんか、2人いるようにしか見えないみたいなシーンも結構あったりとかして、
やなんかね今回はね本当にそういう意味ではちょっといろんなチャレンジがこの映画にはあって、うん、で実際日本人監督で中国で4000スクリーン、うん、あので公開規模で公開された監督は誰一人いないんですよ。
初めてのことなんですよね。これは
これ初なんです
。すごいことですね。映画の歴史に残ることですね。
いやいやもう本当に今の段階ではそうですね、あのそういう意味では、まあ、それだけですよ。もちろん4000スクリーンで空いたってことがあのなかったわけなので、で結果的に初日毎日ねあの向こうはレビューっていうかあの人気度ランキングみたいなのがあるんですよ。要するに興行数じゃなくて、はい、要するに注目作とか、でそれが、公開した初日から3日間はずっと1位だと。で、ね、どんどん目まぐるしく1週間で変わっていくんで中国の場合そのランキングが、だけど3日間はとにかく1位でハリウッド映画より上を行ってたっていう。
すごいですね。
だけど、まあ、そこから、まあ、だんだんこう落ちていくんですけど、ただ、まあとにかく、中国でそれだけのスクリーン数を開けた話題作だったという一応反応だったと思うんですけど、いや、まあ、ありがたい話で、だからまあ日本でどういう風に見ていただけるのかなというふうに思ってますけどね。
結局その、まあ、中国を含めてアジア各国で公開になって日本が一番最後の12月に公開っていうことですよね。
はい、
今もじゃあ舞台の演出もやりながらキャンペーンとかももう始まる感じですか、映画の。
そうですね、映画のキャンペーンも今インタビューを受けていて、12月に開いたらあのこの延期始まったらちょっと地方にもちょろちょろ回るという、効果とかも行きますし、いろいろ回りますよ。
なんかあのFM 東京のジャパモンにも23日日曜日1時に出演されるということで、熊本出身のね、小山くんどうさんと、
はい、うん、小山さんでいろいろ熊本話してますけどね。
あらら、これぜひちょっと皆さん、
ぜひともね、
聞いてください。
菊池の話もちょっとして、
お、11月23日日曜日の午後1時、はい、ジャパモンでございます。まあそれじゃあめっちゃ忙しいですね本当にね映画のキャンペーンと演出と、
もう本当にねくたくたです
またあれじゃないですか、熱が出たりとか口内炎ができたりとかしてませんか。大丈夫ですか。
口内炎はねもう先週がピークでした
やっぱり
一気にしてました。
あららら
いやもうはい、
ちゃんと食事とかしてるんですか。
食事もね、まあちょっとパン食べかじったりとかしてる感じですかね、うん、あんまりね、やっぱ稽古中はあんまり食えないんですよ。
あ、やっぱそういう暇もなくいろんな決断しなきゃいけないですからね、うん、
ね、
そうか、帰ってくれないわけだよね。
わけだね本当ですね。
で、真夜中の5分前の話に戻るんですけども、
はい、
今回のこの映画っていうのは、まあ、上海とあとモーリシャスでもロケしてるじゃないですか、海外とかで、はい、この辺の映像っていうのもやっぱふんだんに映画の中では見れる感じなんですか、そのモーリシャス。
そうですね、クライマックスにモーリシャスの場面が登場するんで。
ああ、なるほどね。
どうなんでしょうね、なんかねちょっとどういう面だろうな、なんかこう今の映画、世の中の今日本で流行ってたり世界中で流行ってる映画ってスピードが速いんですよね。
スピードが速い、はいはい、
すごく
テンポがね、
カッティングも短いし、うんうん、それとはもう全く違いますね、ゆっくりです。だから海外で来たりとにかくスローだスローだって言われるんですよ。このスローな映画が、受けると思いますかってすごい質問されて、まあ、受ける受けないとかっていう風な感じで映画を作ったことがないので、この映画にはこの映画のスピードが一番合っているっていう答え方をしてきたんですけど、そういう意味ではなんか80年代と90年代にあったアジア映画に僕は恐縮を感じるんですけど、うん、そこにすごくやっぱり僕のリスペクトがあって、うん、そこと近いのかな、このリズムはというふうに感じてますね。
じゃあ今までの幸貞監督のラインナップの中でもやっぱりちょっとこう違ったトーンになってる感じですか。
そうですね、やっぱり中国 このこの響きとそのある種の緩やかさっていうかね、アジアのまあそのアジアに出てる要するに日本のこの情緒とは日本の情緒を持ち込んでるつもりでも、うん、やっぱり風景やその撮ってる言葉やその俳優たちのリズムみたいなものもあってそのこの映画に合ってる、うん、それがやっぱりゆったりとしたその時間をこう紡ぎ出してるんじゃないかなって思いますけどね。
いやでも予告編見るだけでも相当その雰囲気っていうのは伝わってきますね、
うん、そうですね、うん、なるべく削ぎ落とした本脚本は80ページぐらいしかなくて
それは普通の映画としては短いんですか。普通
にしたらものすごい短いですね。
80ページっていうのは
80ページってのはものすごい短いですよ。
ものすごく短い、
100ページから120ページぐらいですから。80ページないな、もうもっと少ないかもしれない、70ページぐらいだったかもしれない。ものすごく薄いんですよ。すごく薄い脚本だったのに、うん、2時間超えしてますから。
映画の方は別に短いわけではない2時間ちょっとぐらいは。
だからそれだけいかにこう緩やかかっていうことが測れると。
なるほど。セリフはそんなに多くないかもしれないけども、ね、豊かになものが伝わってくる感じですかね。なんかますますわかんねえな。ますます見たくなる感じですけど、
もう早く見てほしいですね。
いやもう来月の放送までにはなんとか私あの権力を使って
見てもらわないと、
なんとか見ときますよ。はい、
はい、
そうじゃないとね、まあ来月は多分12月は12日ぐらいになりそうなんで、
はいはい、
これはもう真夜中の5分前公開直前スペシャルという感じでもっといろんな話が聞けたらいい
かな。ぜひとも熊本でもまた菊池映画祭と同様、うん、ね、いろいろ
そうですよ。またなんか、ね、あの熱の盛り上がりがまた欲しいね。
そうですね、
演技館にみんな集まってほしいね。
あ、いいね。
頑張ってたらね、あの7500人ですよ、
うん、
7500人だったんですよ菊池映画祭が。500人ぐらいしか来てなかったのが今回はトータルで。
そうなんだ、
ぜひ集まってほしい。いや
素晴らしい
素晴らしい、
素晴らしい、
よかった。
言っときましょう、真夜中の5分前12月27日、
はい、
熊本では電気館で、
うん、はい、
我らが電気館、俺たちの電気館で12月27日公開ですんで、
はい、
ぜひ、
はい、
まあそろそろもうちょっと時間もあれなんで、監督から、まあ、最後ちょっと締めのメッセージを欲しいんですけども。
そうですね、はい、もう早いですね、1年が終わるのが。
そうですね、
来月12月ですからね。
そうですよ ね、
ね、あっという間でしたけど、うん、今年もいろいろありまして、うん、だからまあまあ、12月はあの熊本帰るんで、
はい、
あの取材流れで、
取材流れ
福岡行きの熊本入るみたいな、うん、
あ、じゃあキャンペーンの合間にこの月刊ゆきさだいさおが忍び込むみたいな。
だと思いますね。
じゃあまたいろんなメディアにゆきさだ監督のインタビューとか映像とかが登場してくるっていう感じですかね、
う
ん、
そうですね。
いや
とにかくはまずはもう芝居をやって、
はい、
でまたねもう1月から新作のクランクインなんですよ。
え、映画？
そうですね、映画です。
はぁ？なんですと？
もう今準備してるんで。
1月から？
そんなまた来ないんできますよ。
本当そうですよね。
いや分かりました。あのじゃあ監督、まあ、あの留守は守っておきますので、
はい、
はい、この辺もな直して、
うん、
来月、
はい、
キャンペーンの合間にぜひ、
はい、
スタジオから、
うん、
オンエアしたいと思って。
今年最後の放送ですか。
はいはい、今年最後の放送になりますんで、じゃあ監督あの本当に、忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シイラでした。